足は標識の通り見通し満のイメージ、スピード緩めりゃ後ろからだから金具なくショーあのカードレール突き破るのか、誰も褒めてくれそうにない僕がそういうやつなのか、今はそういう時期なのか、僕がそういうやつなのか、今はそういう時期なのか、悲しすぎて笑う
時刻は6時27分になりました。夕方5時から横尾啓太が生放送でお送りしている調布 FM 夕方5水曜日です。さあここからの時間、インディーズプッシュプッシュのコーナーです。このコーナーは毎月数多くのインディーズアーティストの中から一組をピックアップし、プッシュプッシュ押して押していくというコーナーです。今月9月はお聞きいただいている通り、伊吹瑠香さんを特集させていただいています。メッセージリクエストをいただいていますので、まずご紹介します。今日はルカさんがゲストとのことでメールしましたということで、かすみさんよりいただきました。ありがとうございます。カチュー2枚買ってからずっと聴いています。とてもかっこいいアルバムで、ライブでサインいただいたの大事にしてます。まだファン歴は短いですが、これからも応援していきます。11月のワンマンもチケット購入済みですし、楽しみにしています。おー、熱いね、ファンの方ができたということで、かつみさんもね、こう推しができて嬉しいでしょうね。そしてリクエストがこちらでも以前かけたかもしれませんが、ルカさん好きになったきっかけの助手席に乗せた焦燥をリクエストしますということで、まずお送りしました。やっぱりいい曲です、かっこいい曲ですよ。そんなこの曲を歌っていらっしゃる伊吹瑠香さんご本人が今日はね、このスタジオ調布 FM に来ていただいたので、早速ご紹介したいと思います。伊吹瑠香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。横浜から来ましたシンガーソングライターの伊吹瑠香です。
はい、横浜からはるばる来ていただいてありがとうございます、
はいはい、
調布に来たのはもしかして人生2回目になります。
2回目になりますかね。おととしですかね。
そう、はい、そうそう、2年前ね、
こちらにいただいて、
は
い、
ちょうど2年前だったんですけどね、同じように特集をさせていただいて、はい、ね、その時調布初めてということだったんですけどもね。あれからお元気でした？
去年の12月に流行り病かかりましたけどね。
あ、そうですか
旅行乗りました、はい、大丈夫でした。まあ、高熱と、はい、中耳炎が辛かったですね。
あ、中耳炎にもなるんですか？
そうです。私もなんか聞いたことなかったんで、症状で全く覚悟してなかったんですけど、耳がめちゃくちゃ痛くて、
はいはい
はい、大変でしたけど、もう今は全然大丈夫です。後遺症もなく、
うん、
はい、
それだけちょっと体調悪かったと。
そうですね、はい、でも今の曲、助手席に乗せた焦燥を録音したのって、うん、その開けて隔離期間の開けた2日目ぐらいでしたね。ちょうどちょっと声が疲れてるんですよ。それがなんかやさぐれ感が出ててよかったな。
それが味になってると。
そうそうそう結果的に
そういう裏話というか逸話があったんですね、
はいはい、でした。思い出してました今聞きながら。
そうか、面白いエピソードといえば面白いですけど、まあ、大変でしたよね
いやでも結果オーライでしたね。
結果オーライか、
はい、
まあ不幸中の幸いというかね、はい、結果オーライだったということでね。横浜生まれ横浜育ちということでね、はい、もう横浜から出ることはほぼないですか？
ないです。もう東京がアウェイです今東京すらも
そっか
アウェイです。
すごいもう横浜愛を感じますけども、
はい、根を張っちゃいましたね。
7歳からね作詞作曲をされてるということでね、2年前にもね、はい、伺ったと思うんですが、今年7月にはね、今お聞きいただいた助手席に載せた焦燥も含まれているフルアルバム、はい、カチュー2枚を発売されました、はい、でこれがね発売10年ぶりとなったエピソードをね教えていただけますか？
そうですね、10年前の2013年に反面教師ってアルバムを出させてもらって、うん、でその後そのメジャーの会社を離れて、うん、2015年に辞める時も健やかになる時もっていうミニアルバムを自制作でリリースしたんですけど、うん、そのあたりから全然曲が書けなくなったんですよ。
お、う
ん、なんでってぐらい曲が全く生まれてこなくなって、はい、でその一方で ボーカリストとして人様の名曲を歌わせてもらうっていう仕事がどんどん増えていって、でなんかもうシンガーソングライターとしての自分終わったなみたいな感じがあったんですよ。でそんな中でコロナ禍が来て、うん、そのボーカリストとしてのこういろんなイベントで出させてもらうっていう活動をこう止めざるを得なかったんですよね、
うん、
もう人が集まるところに呼んでもらってなんぼだったって、うん、でそこでこうブレーキかけてもらった時になんかまた 見つめ直すことができて、自分の曲を、うん、でやっぱ人様の名曲いっぱい歌うと、そういう曲たちってもう自分が歌うまでもなくみんなに愛されてるし、うん、誰かが歌い継いでいくじゃないですか、
うん、
でも自分の曲は私が歌わないともうこのまま埋もれていくだけで、
うんう
んうん、なんか私が歌わないと誰のところにも届かないっていうことになんかハッとして、
うんうん、
これはなんか今の自分が書けなくてもこれまで書いてきた曲たちを歌うことはできるじゃないっていうので、なんかボーカリストなんだったら自分の曲も歌うっていうことをやっぱり続けたいなって思って、うん、で、まあ、出すからにはやっぱりね、周年、うん、10年経つタイミングで作ろうかなと思って、
はい、
キリよく20周年というタイミングでもう1枚っていう、
うん、感じでした。そうだったんですね、
はい、
そのまあ、おっしゃっていただいたその人様の曲というのは、はいはい、そのご自身がボーカリストとして楽曲提供してもらったってことなんですか。
いや
そうじゃなく、
その、うん、本当にヒット曲、
あ、そういうことか、
そのいわゆる夏メロとか昭和ポップスと言われるようなあの時代の曲をカバーさせてもらうっていう形のお仕事がすごい増えて、
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ。それでそう思ったって感じですね。
はあ、なるほどね、はい、だからね、なんか今回のフルアルバム、ね、うん、昔作られたというエピソード ね曲の最新アレンジと録音版という構成なのかなと思ったんですけど、うん、はい、まさにその通りと。
そうですね、10年以上前に作った曲ばっかりですね。
そうだったんですね、
はい、曲がかけていた頃に作った曲はい、
結構まだ他にも眠ってる曲ってあるんですか。
そうですね、そもそもこのアルバム作るときに弾き語りライブでアルバム4枚分ぐらい未発表曲をこう披露させてもらって、うん、その中から厳選してあの10曲選んだって感じなんですけど、もうあとアルバム2枚分ぐらいはクオリティ高いアルバムを作り得る曲は残ってますね、
うん、ああ、そうなんですねいいですね、ストックしといたからね。
ありますからね、
でも、あ、今後については作詞作曲はちょっとできなくなっちゃったんですか。
作詞作曲が今回あのアルバム一番最後に入れた曲っていうのが書きかけの曲だったんですよ、はい、その2014年、うん、まあ、曲がかけてた一番最後の年っていうのは2014年で、
2014年
それまではかけてたのが、その曲が一番最後で、うん、それが書きかけで終わってたのを、うん、今回このアルバム用に書き上げたんですよ。
あー、なるほど、途中までだったのね。
そう、でそれでちょっと書き方を思い出したっていうか、自分が作詞作曲っていうのができる人間だったっていうのを思い出すみたいな。
それが君の力に。
あ、そうですね。
あ、そうなんですね。
メロディーもサビとかもできてたんだけど、はい、歌詞が書きかけてで書き上がってなかったのを、今回のアルバム用に他の9曲に対するアンサーソングみたいな感じで書き上げたっていう。
はい、となると君の力にはちょっと他の曲ともまた少し違う思い出があるというか ね、
なんか全体を俯瞰して見た曲というか、でも根底にこういう気持ちって全部の曲にあるんだよねっていうような。
まあ、あの、はい、この曲がつなぎのような形でまたね、次の曲にもうつながっていくんじゃないかなって僕は思うんですけども、新しくね、
確かになんかちょっと扉を開けてくれたような感じはありますね、
う
ん、
そうですよね、はい、楽しみですね、はい、そちらもね。いや、でも眠ってる曲もね、楽しみですからね、はい、それもやっぱり出してほしいし、新しいのも作ってほしいし、はい、まあ、ファンの方はたまらんでしょうね、これはね。
いや、
もう贅沢ですね。
待っててください
さあ、ではね、このあたりで、火中見舞いに収録されている曲を1曲ね、はい、お送りしたいと思います、はい、伊吹ルカ、灰皿のある風景。
Sweet.
さあお送りしている曲、伊吹るか灰皿のある風景です、はい、この曲はね2019年公開の映画、はい、ジョーカーを見て録音しようと決意されたそうなんですが、
はい、
ジョーカーにどんな影響を受けたんですか。
見ました、
僕見てないんですよ。
ジョーカーっていう映画が、はい、その、まあ、すごい冷徹な、うん、こう、まあ、ヴィランっていう悪役が、うん、そのなんでそうなっちゃったのかみたいなのが描かれてるんですよ、うん、
あのバットマンの敵ですよね。
そうそうそうそう、うん、もう本当に根っからの悪みたいな感じでずっと描かれてたジョーカーが、うん、実はこんな過去があって、うん、こんな風に転落してったみたいなのがこうすごい見事に描かれてて、
はい、
本当こう廃人になるか狂人になるかしかなかった選択肢がっていう、うんうんうん、で割と私この書いたのが2004年なんですけど、うん、本当にこう孤独感っていうのが原動力になって曲を書いてた時期で、うんうんうん、その孤独が人を狂わせるっていうのがすごくなんか通じるものを感じて、
はい、
なんかこの曲もそのちょっと序盤はこう道化師のこうおどけてる感じの、あのワルツから始まってサビでこう感情がドワーって溢れちゃうっていうような、その流れがなんかあの映画と重なる部分があって、なんか人が切れる瞬間っていうか、プチっていっちゃってダーってもうあとは止められないっていうような、なんかそういうそのなんでしょうね、こう流れが似てるなというか、うん、重なって、
うん、
そうですね、はい、
そういう時ありますよね。なんか映画とか見てて、
うん、
あ、俺これやってなかったな、やるかみたいな、
うん
うん、こう原動力になる瞬間みたいなもの
が、ね、そう、なんか思い出しましたね。 あんな曲、こんな、こんなこうシーンに合う曲があったなみたいな、
そういうことね、
は
い、
なんか あの曲形にしたいって思ったきっかけでしたね、はい、あの映画は。
でも今あのさっきで曲中にちょっとちらっと伺ったのが、その曲が作詞作曲できなくなったというのがある意味まあいいことで、伊吹さんはその孤独が原動力で曲を作られるタイプだったということで、今は孤独じゃないからと。
そうです、孤独感を感じることがほとんどなくて、あ、本当に孤独感から私曲書いてたんだなっていうのを実感しますね。
そうだったんですね、
うん、
難しいですね。
そのかといって歌ってて、うん、その共感できないわけじゃなくて、うん、歌うとやっぱりその時の自分を思い出すんですよ、
うんうん、
その時の自分を思い出してなおさら今は乗り越えたんだなって思えることがあったりとか、ここまで落ちてたんだなっていうのが、なんか逆に今そういう気持ちな人に届いてほしいなとか、
そうですよね、
うん、その意味もあってのそのアルバムのタイトル渦中見舞いっていうのが、今は自分は渦中から出てるけど、
うんうんうん、
その渦中にあった自分を見舞うというか、
ほう、
今渦中にある人他人も見舞うというか、そういう意味も兼ねての初中見舞いならぬ渦中見舞い
そういう贈り物、まあ、過去の自分に向けての贈り物かもしれないしね、はい、現在そういう同じ立場の人に対しての贈り物かもしれないし、
ちょっとねぎらうというかね、うん、
そういうことなんですね。深いですねこれはね、いや僕はもう想像以上にこういろんな深い話をいろいろ聞いてるんですけども今年はね、はい、デビューからもう20周年と、はい、いうことなんですけども、
はい、
まあ、この20年をまるまるこう振り返ってみるといかがでしたか。
いやー、なんか特になんか華々しいことがあったわけではないんですけど、ドラマチックなことはいっぱいやりすぎて語り尽くせないなみたいな。
どうですか、例えばどういう
例えばその先ほど言ってたその人様の曲を歌わせてもらう仕事が増えたっていう中に、その着ぐるみ姿でこう夏メロを歌い奏でるこうご当地密着バンドっていうのをやってて、
日の出さんです、
横浜のをやらせてもらって、でも本当に日の出町 の、うん、駅前の路上ライブ専用ユニットだったんですよ、
うんうんうん、
でそれがその5年後には、うん、そのキングレコードさんから CD 出しましょうって話になって、はい、でその中に横浜市歌を入れることになったら、うん、横浜市長さんのお家に招いていただいて、
は
あ、直々にその CD を渡すっていうようなことがあったりとか、
家なんですね。
家ですね、家に
市役所じゃなくて、
その市長者に呼んでいただいて
あ、家なんですか。で
も家です、はい、そう、
うん、
そうなんですよ、そんなこともあったりとか、
うん、
だから普通にソロで活動してるだけだったらありえなかったような、そういうことが、なんか新聞とかにも市長のお墨付きとか言って書かれて、こんなことってあるんだって、日の出町で路上ライブやってただけの、
いやいや、
そうユニットが、
やっぱり地元愛がね、
こんなことになるんだなって。
キングレコードから出たんですか。
そうですね、キングレコードが販売で出してくるんですけど、こう結成5周年記念 CD って感じで
そうなんですね、はい、そのご当地ソングっていろいろあるけどあまりこうメジャーレベルから出るっていう印象ないんで、それすごいことですよ ね、 やっぱりね。
横浜市かは、でも横浜って横浜市かすごい浸透してるんで、やっぱり、あの動画も出したらやっぱ1万回超えてくれたし、横浜市かやっぱり馴染んでるんだな、
ね、200万人いますからね横浜ね。
そうなんですよ、でみんな小学生の頃から歌うんで、
はい、あとはあの過去にアイドルの方への楽曲提供の話もあったと聞いたんですけども、はい、そういう提供の話もあるものなんですか結構。
それが先ほど の、 あの君の力にという曲で、たまたま本当に当時お世話になってた、はいはいはいはい、あの2014年ぐらいにお世話になってたレコード会社の方がたまたま福岡のご当地アイドルを担当することになって、
福岡か、は
い
は
いはい、そうなんですよ、でちょっと曲書いてみないって、はい、私がとか言いながら、はい、ちょっと想像しながら自分だったらどんなことを歌ってほしいかなアイドルにっていうことを考えながら書いてたんですよ、
はい、
でその話自体がちょっとその担当外れることになったわとか言ってなって、結局書き上げる前にその話が暗礁乗り上げちゃって、はい、でそのまま書きかけだったんですよ。でそれを改めて聞き返した時に、はい、あこれちょっとこのアルバムの締めくくりにいいかもしれないっていう、
そうか、はい、いや後でねこうフレコでどのアイドルですかって聞いてみようかな、
多分知ってないかなHKT ではないんで、
いや多分知ってるかもしれないです僕。
あ本当ですか、縁あります、
福岡住んでたんで。
あそうなんです、
そうなんですよね、
うん、HR ってご存知ですか。
あ、HR は分かんない。
あ、HR っていたんですよ。
あ、言っていいんですね、これ。
え、全然言って大丈夫
です。言ってこと、はい、生放送だからね。そうですか。
はい、
またね、いや、孤独にはなってほしくないけどね、曲、孤独じゃなくても書けるような状態に何度かこう、なっていただいた時には、またね、
そうです
ね、アイドルソングとかも作っていただけると、多分面白いですよ、本当。
君の力にっていう曲が、その孤独じゃない中で書き上げられた曲ではあるんで。
ではねちょっとお時間も早いもので、
はい、
いやめちゃくちゃ早いですね本当ね、なくなってきてしまったのでここでね、はい、大事な大事な告知などお願いできますか、
はいはい、あ今年デビュー20周年ということで、11月18日土曜日にですね、横浜のミントホールというところで、尖り陰りも命なりきりというタイトルのワンマンライブをやらせていただきます、
はい
はい、そしてその先ほどから出ているアルバム火中見舞いですけども、こちら全国発売されてまして、まあ、どこの CD ショップでもお取り寄せできるんですけども、タワレコの通販サイトなんかだと、当日から翌日に発送になります、はい、Amazon がちょっと今品切れですけども。
ああそうなんですね、はい、おすごいですね品切れ、
はい、ありがたいです。あと来月にですね、はい、3年ぶりに都内のライブも決まりました。
お、
はい、10月の29日なんですけども、日曜日夜ですね、
はい、
東新宿のサクトというところでスリーマンライブがありまして、あのかつてあの銀魂ってアニメのね、主題歌を歌ってらしたしぎちゃんっていう方と、あと荒牧亮さんっていうすごいかっこいい女性がいまして、
はい、
女性3人のシンガーソングライターのスリーマンです。
おおかっこいい、
ぜひ来てほしいです ね、
ね、はい、10月29日こちらもお忘れなく、そして、11月18日土曜日には横浜ミントホールワンマンライブ、はい、
です。
尖り陰りも命なりけりということで、
ね、はい、これ読めないですよね、
これまさに、ね、かじりって読んじゃったからね本当すいませんでした。
そう、なんかトゲとか影っていうのが私の作品の中で欠かせなかったものだなと思った時にこのタイトル思いついて、
ですよね、僕もちょっとある意味こういぶきさんからかじりまで連想してしまいました
けど、ね、かじりそうですよ確かに、はい、
はい、陰りもですからね、陰
りです、はい、はい、
ではあの最後にリスナーやファンの方にメッセージをお願いできますか。
はい、はい、今日は聞いてくださってありがとうございました、特にあの生きづらさを、ね、抱えているような人に届けたい作品が結構あるので、ご興味持ってくださった方は、公式サイトは YouTube などね、覗いてもらえたら嬉しいです、
はい、よろしくお願いいたします、はい、ではねもう今日たくさんお話しいただいた曲、最後にね、はい、持ってきてますんで、
はい、
最後にこの曲聴いてお別れとなります。いぶきるか君の力にということで、いぶきるかさん今月1ヶ月ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
些細なことに気を取る。 けてくる。